今日恵みをいただく御言葉は吉秋の10章1節から15節までです。吉秋の10章1節から15節、はじめに7節までをお読みします。さてエルサレムの王アドニセデクはヨシアが愛を攻め取ってそれを整列し、先にエリコとその王にしたように愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き大いに恐れた。それはギブオンが大きな町であって王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちであったからである。そこでエルサレムの王アドニゼデクはヘブロンの王ホハム、ヤルムテの王ピルアム、ラキシュの王ヤフィア、エグロンの王のデビルに使いをやって言った。私のところに登ってきて私を助けてください。私たちはギブオンを撃ちましょう。ギブオンがヨシア、イスラエル人と和を講じたから。それでエモレ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王とその全陣営は相集まり、登って行ってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて私たちを救い助けてください。産地に住むエモレ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。そこでヨシアはすべての戦う民とすべての勇士たちとを率いてギルガルから登っていった。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちが世の罪から離れて天の御国へと向かい、俗悪なものから聖なるものへと作り変えられようとして、誠のヨシアであるイエス様あなたに向かったとき、確かに世の者たちは反対しこぞって私たちを責め立て滅ぼし尽くそうと牙を向いてきましたが、しかし私たちが誠のイエシアであるイエス様に向かったとき、イエス様あなたは助けてくださいました。主よ、すべて世から天の御国へと入ろうとする生徒たちは確かにこのような攻撃を受けますが、しかしイエス様は確かに援軍を送ってくださり、私たちを助け、そして本当に以前の罪深き古き性質から確かに助け出してくださる方であることを感謝いたします。今日この箇所からあなたがいかに素晴らしいことをしてくださるか私たちに教えてください。この語るしもべの唇を思いと心を清め、また心を聞きし、一人一人の耳と心をあなたが清め、祝福し、あなたの命を、あなたの素晴らしさを今日もいただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このギルガルの、ギブオンの住民たちは、エルサレムと和を講じて、まあ、もっとも、その方法は、偽って、自分たちは遠い国にいるかのように見せかけて、でそれで、まあ、結局、なんとか、ヨシアたちと和を講じて、そして、自分たちを滅ぼさないというその条約を、 こきつけることができました。でそのことを聞いてですね、良くない思いをする者たちがおりました。それは、まずエルサレムの王アドニツェデクは、そのことを聞いて、非常に恐れました。エルサレムっていうと、神の都ダビデの都と思い浮かべるんですけど、まだこの時はですね、ヨシアたちはエルサレムとか占領しておりおらず、エルサレムも、ヘブロも、その、地はみんなまだカナン人の領土だった頃です。でその敵の領地である、エルサレムの、当時のカナン人の王アドニツェデクはそのことを聞いてですね、大いに恐れました。というのは、このギブオンという町、エルサレムに、イスラエル軍に降伏した、そして和を講じたこのギブオンの町がですね、大きな町で、しかも王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、またそこの人々は皆勇士たちであったからだと2節に書いてあります。あんなに強い、大きな町のギブオンがエルサレムに降伏したということを聞いて、でこのままでは、この、エルサレムの都も、このヨシアたちの軍勢によって滅ぼされてしまう、そういう危険を感じたからですから、このエルサレムの王アドニツェデクはですね、3節見ますと、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王と、4つの王たちに使いをやって、それで、私たちのところに来てください、で助けてください、一緒になって、このギブオンを打ちましょうと、そういうふうに、申し合わせて、でそれで、援軍を、要請したわけですね。このエルサレムの王アドニツェデクはですね、このヨシアたちと、戦おうというのではなく、敵に寝返ったギブオンを打ちましょうと、そういうことを、申し出ました。ちなみにこの、エルサレムとか、ヘブロンとかヤルムテとか、これらの地域はですね、地図的に見れば視界ありますね、イスラエル方面の地図で、その視界のですね、ちょうど西側の地域です。ヨシアたちは視界の北側の岸を渡って、ヨルダン川を渡って、このカナンの地に入り、エリコを占領しました。エリコはちょうど、視界の、北、北東のところにある町 でその付近に、ヨシアたちはギルガルというところに宿営して、でそこを本拠地にして、アイとかを攻めてい、ったわけですけども、で、エルサレムとか、ヘブロンとか、ヤルムテとか、エグロンとか、それはですね、だいたい視界の、西岸ですね。ですからヨシアたちからすればちょうど、その戦線は南側に向いていたわけです。でそれでなおかつ、エルサレムの方は、ちょうど山になっており、それに対して、エリコとかアイの方は低地の方になっておりましたので、ですから、坂道を登る方面ですね、山を、登っていってという方向です。ですから、ヨシアたちが、戦いに出るとき、ヨシアたちの方が低い位置にあって、敵の方が上に高い位置にある形ですので、ですから戦線を進めていく上では、ちょっと山道を登る形で、疲れる方向にありますね。でそれでなおかつ、このエルサレムの王たちは、ギブオンを打ちましょうと、でということで、このエルサレムの王は他の4人の王たちを、連合軍につけて、でそれで、共同してこのギブオンを集まって、攻めに向かったわけですね。もともと、イスラエル軍は、ギブオンとはもともと同盟結ぶ気はない、騙された形で同盟を結んだという、結果的にはそういうふうになってしまいました。でそれで、ただ首都のその誓いをしてしまったゆえに、ギブオン に対して自分たちは手を下すことはもうできなくなってしまった。本当は手を下したいんですけども、まあ、滅ぼすべきカナン人であり、そして自分たちを騙した形で、まあ、同盟を結んで、ね、まあ、主の御前で誓いを立ててしまった。まあ、もっとも、まあ、彼らからすれば本当に尊敬な、よくよく主に伺いもせずに考えもせずに、まあ、そういう誓いを立ててしまったから、まあ、しょうがないんですけども、まあ、そういうわけで、まあ、ギボン、ね、この同盟を結んでまだそんな間もないギボンが今度は同じ敵であるカナン人によって攻め立てられている。まあ、イスラエル、ヨシアたちからすれば、ね、敵が敵を攻めている、ね。ちょうどちょっとギブオン、あまり、一緒にいたくないような、カナン人、まあ、ちょうど敵が攻めている、ね。ちょうどいいんじゃないか。そのまま見殺しにすれば、自分たちの手を汚すことなく、ギブオンは、滅んでくれる。敵同士で同士打ちをしてくれている。まあ、そういうふうに思うこともできたかもしれません。ただ、ギブオンの住民たちはですね、そのように攻め立てられて、そのヨシアたちのところに、助けを求めるんですね。6節。ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い助けてください。産地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。このようにヨシアたちに叫び助けを求めてきました。ヨシアたちからすれば、まあ、このまま見殺しにすることもできたでしょうけれども、でも何節、そこでヨシアは全ての戦う民と全ての勇士たちとを率いてギルガルから登っていった。ヨシアたちは見殺しにすることなく助けに行ってやりました。ヨシアたちはですね、まあ、ヨシアたちからすればもうちょっとあまり、まあ、同盟を結んだとはいえあまり望ましくない、まあ、味方といいますか、まあ、カナン人、ね、騙してそうして入ってきた者たち、彼らが早速その敵に、やられているということで見殺しにするということはしませんでした。ヨシアたちはですね、むしろ主とのその誓いを立てたこと、確かにこの、誓いは、まあ、後から見れば不本意だったかもしれません。ちょっと後から見て、ああ騙されたな、あんな誓いなんかしなければよかった、そんな同盟しなければよかった、まあ、そういうふうに思ったのかもしれないんですけども、でも主と人との前で盟約を結んでしまった以上ですね、彼らを守ってやるべきだ、そういうふうにヨシアたちは思ったんですね。神様の国のことはそれは、ね、義なることです。神様は聖なる方です。神様は一度約束をしたことを、それは必ず果たしてくださる方です。人間の側は誓いを破るかもしれません。約束を破るかもしれません。でも神様は義なるお方ですから、そのようなことはされないんです。その神様のご性質に、ヨシアたちは習ったんですね。冒頭でお読みしましたのは、詩編の15編、ダビデの賛歌だったんですけども、その詩編の15編を、もう一度お読みしたいと思います。詩編15編、ダビデの賛歌。主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人。その人は舌をもってそ知らず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人をその目は蔑み、主を恐れる者を尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず、 罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。アメン。ヨシアたちは、ね、そんな誓いを立ててしまいました。でもヨシアたちは主を恐れ立てた誓いを変えませんでした、ね、このダビデの賛歌にあります通り、4節にあります通り、ね、損になっても立てた誓いを彼らは変えなかったんです。だからそのようなことを行ったからヨシアたちは決して揺るがされないんです。この、ギボンの人たち、彼らは本当に、偽りの、その偽って、自分たちは遠い国にいると偽ってイスラエルの人たちに入ってきたんですけど、でも、イスラエルの人たちは本当に真実でした。私たちもですね、本当にこの教会というところ、また、この神様のこの国に入ってくることにおいて、私たちはその当初は確かに不正なものだったかもしれません。教会に入ってくる人の中には、嘘、偽りを持って入ってくる人も中にはおります。教会、ね、私は自分の汚れた心を清めたい、そのような信心深そうなことを言って入ってきて、実は教会の中のなんか美しい女性を狙ってきたりとか、あるいはなんか教会のそういう正直な人たちを騙すために入ってきたりとか、そういうですね、最初はよからぬ思いを持って企みを持って入ってくる人も中におります。でも教会の中においてですね、奉仕をしたり、あるいは御言葉を聞いたりしていくうちに、どんどんその心が清めないといって、いつの間にかですね、本当に神様に心を捉えられて、そして救いに入った、そういう人も中にはおります。相変わらずそういう悪い企みを持ったまま、教会の中に居座る人も中にいるんですけども、でもこの義母の人たちはですね、神の改修の中に入っていて、そして本当に神様にあって変えられ整えられていた人たちですね。昨日の方でも昨日学びました通り、後のサウル王の時代においては本当に主を第一として、それで本当に主の側からですね、かくまわれ保護されたサウル王たちから、サウル王のその誓いを破った、その誓い破りに対して主が保護されたのはサウル王ではなく、このギブオの人たちの方でした。本当に主を恐れ敬う人はですね、いかに以前の成り立ちが偽りによって入ってきたとしても、主の側が、主の身教えを守りを行って、以前のその罪深い性質、偶像礼拝だとか不信仰だとか、このカナン人のような性質を捨て去るのであるならば、主は、その人の方を保護されるんですね。でそれで今度、この義母の人たちは、逆にですね、以前味方だった者たちから今度は攻め立てられる番になってしまいました、このエルサレムの王とか、ヤルムテの王とか、その、者たちからすれば、ギボン人は、裏切り者ですね、もともとカナン人であったのにイスラエル軍に下った、彼らからすれば、裏切り者だということで、この裏切り者を攻め落とすべしということで、このエルサレムの王やヘブロの王とか、彼らはですね、ギボンに向かって陣を敷いたんです。私たちもですね、世に属していた時、世は私たち味方だったはずなんですけども、でも、そんな世から離れて神の国に投稿した時、もう以前の罪深い行いを捨て去って、それで、世のものから神の国のものになる時ですね、世のものは引き止めようとして、裏切り者扱いして、お前、神の国に下るのかということで、そのサタンに属する者たちはですね、そのように激しく抵抗するんですね。そうして、心しないで、やっぱり神の国に下るんじゃなくて世に属していた方が良かった、 サタンに属していた方が良かったと、そういうふうに思わせる攻撃を悪魔の軍隊はしてくるんです。そしてですね、心を失いさせるんです。そのような時、この、ギブオン人たちはやっぱり、このカナンの地に、住んでいた方が良かった、ね、そういうふうにして再び、また逆戻りするということはせずですね、ギブオン人たちはヨシアに助けを求めました。ヨシアに、どうか助けてくださいと、あなたのしもべどもから手を引かないでください、早く私たちのところに登ってきて救ってください、助けてくださいとヨシアに助けを求めたんです。私たちもですね、このように以前のその罪深い性質が私たちを再び、ね、罪深い性質へと戻そうとするとき、私たちが助けを求めるべきは真のヨシアであるイエシュア、イエス様です。イエス様に、早く私を助けてください、以前の罪深い性質が私を再び罪へと飲み込もうとしております、滅びへと飲み込もうとしています。悪魔サタンが神の国に私たちが下ることを、それを歯ぎしりして憎んで攻撃を仕掛けてきました。イエス様、どうか私たちを救い出してくださいと私たちも叫び求めるべきなんです。それならばヨシアたちは全ての勇士たちを率いてギルガルからこのギブオンへと登ってきてくれたように、イエス様は神の国の軍隊を引き連れて私たちをですね、その悪魔サタンのその逆襲から救い出してくださるために軍隊を送ってくださるんです。ヨシアたちはギルガルから登ってこのギブオンへと速やかに兵隊を進めました。だいたいギブオンからギルガルまではおよそ 35km と言われております。ですから、当時の大人たちが歩行、歩兵を進めていく上では、1日がかりの距離でしょうか、かなりの、重労働といいますか、骨折るものです。でもそれでもヨシアたちはですね、この報告を受けた時、速やかに進んでいってギブオンの人々を助けに向かいました。今神の国の兵隊である皆さんもですね、時にはちょっとこの人は助けたくないな、嘘を偽りでもって私たちと同盟を結んできた、ついこの間まで罪深い行いをしていたこのギルガル人みたいな人たち、ちょっと早速なんか助けてくれと言ってきてもちょっとあまり助けたくないなと思うことももしかしたらあるかもしれませんけれども、でも主に助けを求めてきたからにはですね、その人の成り立ちがどうであれ、その人がちょっと前までどんな罪深い行いをしていたのであれ、神の国の軍である皆さんに助けを求め、またイエス様に助けを求めてきたからには皆さん行くべきなんです。35キロという道のりを1日で行く、大変だったかもしれないんですけども、それでも私たちも行くべきなんです。天性においても、最近はですね、本当に茨城とか静岡とか遠隔地で、週2回遠出をしている、ということで、ちょっと大変な思いをしているところもあるんですけども、それでも皆さんはしっかりと、それに忠実に、従って、ある人はこの天性において残って、この場所において礼拝の務めを日々怠りなくしております。また、そういう遠出をしてその彼の地において福音を届け、また必要な物資やまた必要な助け、霊的助けを、するということ、それがですね、本当に忠実に、守っている皆さんに対して主はですね、本当に多くの恵みを、祝福を、また必要の満たしを、主は皆さんにしておられます。そしてさらなる命の増え広がりが、本当に主は日々与えてくださいます。主はですね、必要な助けをしてくださるんです。ちょっと今日はですね、その必要な助けを主がいかに素晴らしいことをしてくださったか、8節以降に、主が本当に素晴らしい奇跡をもろもろ起こしてくださった ところがあるんですけども、ちょっと今日はもうすでにですね25分ぐらい時間費やしてしまいました。それについてまた明日に回したいんですけども、とにかく主はですね本当に必要な助けを神の民の軍にしてくださいます。そして、つい最近神のその軍に下った罪深い人が、主に助けを求めるとき、主はですね必ず助けを送ってくださるんです。本当に主はそのように素晴らしいお方です。どうか皆さんは、もし、皆さんに助けを求め、イエス様に助けを求める人が現れたときは、その助けも惜しまないでですね、ちょっと骨折るようなことであったとしても、またいかにですねその人が憎たらしくても、主に助けを求め、皆さんに助けを求めるのであるならば、皆さんは助けの手を惜しまないようにしましょう。そしてまた、本当につい最近イエス様を信じたばかりで、罪深い行いをして、いかに騙して入ってきたとしても、本当に世が悪魔サタンが歯ぎしりして引き戻そうとしてきたときは、もう構わずイエス様に助けを求め、またイエス様の兵士たち生徒たちに助けを求めましょう。イエス様は必ず助けてくださる方です。どうか皆さんは日々この主イエス様、誠の勇者であるイエス様に助けを求めて、またこのイエス様の成り立ちにふさわしく生徒らしく歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、誠のヨシアであるイエス様、あなたは真実なお方、あなたに助けを求めるならば必ずあなたは援軍を送ってくださり、助けてくださり、そして私たちの不真実に対してあなたは真実で返してくださるお方、それゆえ私たちはイエス様あなたに仕え、あなたを褒めたたえ賛美し、あなたに愛されるその愛に従って私たちもあなたを愛することができますから感謝いたします。どうか生徒たち一人一人が本当にあなたによって満たされて、あなたから必要な助けをいただいて、そしてまたあなたに愛され、あなたに助けられたにふさわしく、私たちもそのような助けを求めている人々に助けの手を惜しむことがないように、主を嫌がることなく本当にあなたに従ってついていくのであるならば、あなたは必要な助けるに必要な力も知恵も、またそのような、資金もエネルギーも知恵も与えてくださることを感謝いたします。どうか私たちはあなたの真実にふさわしく、私たちもあなたの真実にあって歩む日々でありますように、どうか生徒たちの歩みをそのように祝福してください。この祈りを私たちの愛する主誠の勇者であるイエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。